をメッセージを聞いていただきたいと思います。
おはようございます。今日はインターネットで、長崎の方にもインターネットで映像で、ご挨拶いたします。おはようございます。すいません、7月21日、今日実は私は、60歳日本でいう還暦を迎えたんですけれども、海外から、招聘を受けまして、今日は妻も共に海外に行って、奉仕をしております。ですからこうして映像で皆さんに御言葉からお分かちしたいと思っています。ちょっと眼鏡がですね、相変わらずボケておりまして、ちょっと眼鏡を取らせていただきます。今日は先ほど司会者の方に読んでいただいたと思いますけれども、出エジプト記の17章8節から、のところからお話をしたいと思っています。ここは、モーセがアマレクがやってきたので、ヨシアに命じて、ヨシアが戦いに行って、モーセが前に登ってアロンとフリに助けられて、そして祈った時のことですね。ここからお話をしていきたいと思っています。お祈りします。天のお父様、今日はこうして映像で、皆さんにメッセージを語りますけれども、どうぞ御言葉を通して豊かに語ってくださり、私たちが御言葉を通して、様は神の言葉によって信仰を養われ、100倍、60倍、30倍の実を具体的に見ることができ、また神の言葉によってあなたの愛と恵みをさらに深く知ることができるように、聖霊様の豊かな力強く語ってください。主はあなたに期待いたします。イエス様の名前といたします。アメン。もう一度おはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今日はステージブックからですけれども、この17章のところはですね、アマレクという、イスラエルにとっての敵がイスラエルを攻めてきます。レフデムというところで戦いになるんですけれども、その時にモーセがヨシアに向かって、ね、あなたが出て行って戦いなさいと、私は神の杖を持って丘の板に立つからって言うんですね。で、言われた通り、ヨシアはこの出て行ってね、こうアマレクと戦うわけですけれども、その時にモーセは、一人じゃなくてアロンとフルを連れて丘の板に登っているわけですね。で、11節を見ると、モーセが手を挙げているときはイスラエルが優勢になり、手を下ろしているときはアマレクが優勢になったと。だから手を挙げているか下ろしているかが戦いを決めたわけですね。戦っているのはヨシアなんです。ヨシアが戦っているんです。でもその戦いの勝敗を決めたのはモーセの手が上がっているか下りているかだったんですね。で、このモーセの手が上がるということになって、これは祈りを意味します。つまり取りなしがあるときに戦っている人は勝つことができ、イスラエルが勝つことができ、手が降りていく、取りなしができがこうなくなるときっていうんですかね、そのときにヨシアはイスラエル側は負けるわけですね。で、優勢になるか優勢にならないかですね。で、ところはですね、モーセは手を挙げていたわけですけれども、手が重くなる、ね、別に手が太かったわけじゃないと思うんですけど、手が重くなった。で、上げ続けられないわけですね。で、その時まず最初に何かというと、12節を見ると、しかしモーセは手が重くなった、彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰掛けたと。だからこう石を持ってきてですね、モーセの足元に置いたら、そこにこう腰を掛けてそこでこう手を挙げたわけですね。で、先日結婚式に行ったんですけれども、式をしているとずっと立ちっぱなしなんですね。で、式が終わった後に、退場した後、フラワーシャーっていうのは退場した後になったんですね。なんかね、素敵な結婚式場で、その時みんなね、こうやるんですけど、私もやりましたけれども、なんか、みんなそこであと写真撮ってて、ね、よかったんですけど、ね、私はなんか思わずね、椅子を探して座りました。若い時はいくら立っても平気だったんですけど、最近ずっと立ってるとやっぱりきついわけですね。で、モーセもこの時ずっと立ってられなくて、思わず腰を下ろした。ほっとしますね。そしてモーセというのは旧約聖書の中で最も偉大な取りなしなんです。旧約のモーセ、新約のパウロと言われるんですけども、取りなしとしては最も代表です。そのモーセが書いてあるのは、モーセの手を重くなってずっと上げてられなかったんです。それでどうしたかというと、二人連れて行ったアロンとフル、 そのアロンとフルは一人はこちら側、一人はあちら側、こっち側だアロンだってこっちがフルですけども、手を支えたと書いてある。だアロンとフルに支えられてモーセは手を挙げ続けることができた。モーセほどの旧約を代表する、モーセほどの問いなしでさえも一人でずっと挙げ続けることはできなかったんですね。一時挙げてたと思います。でもヨシアがイスラエル軍と共に戦ってアマレクを打ち倒す戦いに勝利する前にずっと挙げてることはできなかったんですね。なんかほっとしますね。聖書というのは正直に書いています。モーセはずっと挙げ続けることはできなかった。モーセほどの問いなしでも一人で挙げ続けることはできなかったんですね。アロンとフルが支えたから挙げることができた。しかも腰を下ろして、でこれは、これは旧約ですけども、新約的にはこれ教会を意味します。特別な一人の人が祈るというんじゃなくて、支えられてアロンとフルに支えられてモーセは手を挙げていた。その結果戦ったのはヨシアなんですよ。間違いなく戦ったのはヨシアですけど、ヨシアは勝つことができたんですね。アロンとフルは一人はこちら側、一人はあちら側からモーセの手を支えた。それで彼の手は、モーセの手は日が沈むまでしっかりそのままだった。手を挙げたまま、つまり取り出し続けることができた。でその結果ヨシアはアマルクとその民を次の歯で打ち破った。東の1日5日につけたの時打ち破ったんですね。で私の人生にも、いろんな戦いがあります、ね、学校といえば勉強という戦いをする人もいれば、ね、部活の戦いもあるでしょうし、職場で戦いもあるでしょうし、家庭の中で戦いもあるし、いろんな現場で戦ってるんで、戦ったのは間違いなくあなたなんですね。でそれは変わってあげられない、あなたの戦いなんです。でもそのあなたの戦いを勝敗を決するのは実はあなた自身のなんだけど、あなた自身じゃなくてバックで祈ってるこの祈りがあるかないかなんですね。このはっきり教会が祈ってる時、戦ってるのはあなただけど、その戦いにおいて勝利できる。でこの手が下がると祈りがなくなる、あるいは弱くなると負けてしまう、押されてくるんですね。でクリスチャンは一人で戦ってはいけません。あなたが戦わない場合に場所がある。それはあなたの戦い。でもその戦いをあなたは戦うんだけども現場で、でもその時バックで祈りが教会にあるならば必ず勝利できるんですね。でまたある場合はあなたの大切な人が、子供であったり伴侶であったり親であったり友人であったり、その大切な人が戦っている、病気と戦っている、問題と戦っている、変わってあげたくても上がれない、その人が戦わなきゃいけない、ね、でもその時にあなたが本当にその人のためにモーセに手を挙げるとき、一人では本当に祈りたいと思ってなかなか祈り続けられない、でもアロンとフル、教会に来て教会の支えをいただいて祈るときに祈り続けることができる。その人がその病気に、その問題に、その困難に打ち勝って、病気なら癒される、困難なら勝利する、それまで手を挙げ続けることができる。教会のことね、だから教会の助けの中で祈り続けることができる。また誰かが戦っていて本当にその時のために祈っている人がいたら、それを支えて一緒に祈ることができる。で今私はこの21日ですね、教会の方と共に海外に行って宣教しています。どうぞ皆さん祈ってください。実際に海外に行って語って戦って宣教するのは私たちですけども、教会がバックで祈っている時にその宣教において豊かな実と収穫を見ることができるんですね。今から、6年前でしょうかね、2013年の10月、先日伝道師になったのどみさんが誕生日だった時ですね。その前後にちょうどフィリピンに宣教に行きました。フィリピンのダバオですかね。でその時の通訳をされたのは酒井牧師さんですね。酒井兄弟の奥様ですけども、で彼女はですね、愛する息子さんを天に返された後、すごく衝撃が大きすぎたので耳がある周波数の音が聞こえなくなった。で私の声は聞こえにくいんですね。ちょうど周波数が聞こえない領域にかかって、でも通訳なんですね。で大変だったんですね。ところがですね、そのフィリピンチームの間中、教会がすごく祈ってた。もちろん本人も祈っていったと思いますが、向こうで実際やるときはもう、ね、祈ってられませんもんね。説教したり通訳したりときから教会のってたん。おしゃですね、その派遣の時ですね、酒井牧師の見舞いですね、天国民になったんですね。なんかすごくよく聞こえたということを後で聞きました。本当に聞こえたそうです。どうですか、 それは実際に神のおっしゃった場所に宣教に行ったからですけれども、それとともに教会がバックで祈った、祈りで変わってたから神様の技が進み働き起こったんですね。で、教会が祈るときに戦いにおいて勝利できる。でも言いますけれども、戦いを変わってもらうことはできないんです。ヨシアが戦わねばならなかったんです。でもモーセの手が上がっているとき優勢になり、降りるときダメだった。モーセほどのあの偉大な問いなしでさえ、旧約の代表である問いなしでさえ一人では祈れなかった。アロンと夫の支えが必要だった。モーセは手が重くなって腰に座らなきゃいけなかった。石に座らなきゃいけなかった。で、なんか聖書ってのは正直書いてます、私たちは一人で戦うことはできないんです。教会のバックの人を受けて戦うとき勝利を受けるし、また本当に愛した人のことを問いなそうと思っても一人では祈り続けられないんです。教会の支えの中で祈れるんですね。で、皆さんですね、いろんなところで皆さんは戦ってらっしゃると思いますけれども、その戦いを支えるのは教会。ある時あなたは戦ってらっしゃる、でもある時は今度は逆にあなたは支える側になって、愛する子供のために、伴侶のために、友のために、ね、教会に来て祈って、教会で共に祈って、そしてその人が勝利を見るまで祈り切るんですね。またあることに関しては、あなたは今戦っている真っ最中、一人戦わないで本当に教会の祈りを受けて教会の祈りの中で戦うときに必ず勝利できるんですね。それを覚えてほしいですね。これから神様の働きが進んでいきます。でもその時にぶつかりや困難もやってくる。でもそのぶつかりや困難、病気という戦い、ね、いろんな経済の戦い、人間関係の戦い、いろんな戦いがあるけど、その戦いの中で神様の助けをいただく、勝利を見る、それは教会と共に戦う時、教会の祈りをバックに戦う時ですね。で、どうぞ、ね、一人戦わないで教会のバックの祈りを支えにしてもらいたいと思う。また誰かのために祈るなら、一人で祈るんじゃなくて教会で共に祈る時に、その愛する者、戦っている愛する者が勝利をすることができるんですね。そのことをね、ぜひ覚えていただきたいんですね。先日飯塚に行ってきたんですけども、飯塚に行った時ですね、ヨハネ牧師がですね、非常に危険な事故から回復して元気になっておられてほっとしましたけども、ヨハネ牧師が若かりし頃ですね、ヨハネ電子牧師が若かりし頃ですね、その当たり屋がいてね、当たりに当たられてね、前ね、ヤクダさんですけども、すごい法外なことを請求されて、最初は A だったんだけど、その職場にも連絡が来て、これでちょっとノイローデルになったそうですね。もうね、ある時ね、こう祈ったらですね、もうこの際も親分に直接会いに行こうと思ってね、行ったそうです。で、家まで行ったらね、体が怖くて震えてね、ベルが押せないんだけどね、神様ってこうね、しゃがみ込んで叫んだらね、すごい部屋がやってきて、でピンポンとしたんですね。そしたら部屋の中通されたんですけど、結構早く行ったのに夜遅くまで待たされて、ずっとね、そして遅くなってから親分が出てきた。で、まあね、武蔵とこじょうじゃないけど待たしたんですね。で、ところがね、そのボタンを押すまではすごい不安で怖かったんですけど、思わず叫び込んだんだけど、その後神様って叫んだ後にすごい不安が来て、待っててもね、大丈夫だった。で、話をしながら親分がですね、その親分がね、あんたみたいな人が初めて会ってね、あんたは君が座ってる度胸があるってね、いや気に入ったとか言ってね、もうこれでいいって言ってですね、すごい法外のお金からもうぐっと、まあ当時の普通のそのなんとか時短のお金になって、問題解決した。で、これでも実はこの時ね、奥様とその教会の人たちがバックで祈ってたんですね。だから彼が神に向かってた時、平安がやってきて、そしてそのまさに敵陣の真ん中ですよね、その親分と対峙した時があって、ね、本当に平安で、親分の方がなんかこう驚くぐらい、ね、落ち着いてられて、そして普通に物事は終わったわけですね、まあ、勝利したわけですね、はっきり言ってね。で、皆さんね、バックで教会側になる時勝利できる。またあなたが教会と共に祈る時、あなたの愛する者がその戦いの中で勝利することができる。これをね、ぜひ覚えてほしいと思います。今日は、ビデオメッセージになりましたけれども、ここまでにしておきたいと思います。第一礼拝では塩野宮牧師が、第二礼拝では、山本鈴子牧師が、第三礼拝では、 ドミ伝道師が、この後にメッセージしてくださると思いますので、それも聞きつつですね、聞いていただきたいというふうに思います。それじゃあ、お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。私は今この時きっと宣教の真っ只中にいますけれども、教会のバックにいただいて神様の驚くべき栄光と勝利を見れることを覚えたいと思います。教会の人一人が学校で、あるいは職場で、家庭で、時には教会でいろんな戦いがおりますが、それが病気であっても、経済であっても、人間関係であっても、お仕事のことであっても、能力の問題であっても、どんなことであっても、あなたに解決できない問題ありませんから、本当に教会のバックにいただいて、神の用意されたあっという勝利を見ることができるように、また愛する者が戦っているとき、教会に来て共に教会と祈り、その祈りを通してあなたのあっという勝利を愛する者の人生に見ることができるように、とどめついてください。イエス様、ありがとうございます。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、明日帰ってくりますので、皆さん、また来週の日曜日お会いしたいと思います。どうもありがとうございました。
ビデオメッセージでした。1分動画をですね、ちょっと前後しましたけど、1分動画と、あと個人報告会が31日にあるので、その紹介ビデオをしたいと思います。
皆さん、こんにちは。今日は癒しのパート3です。聖書には素晴らしい神様の癒しの御業が書かれています。特に新約聖書を見ると、多くの癒しを通して救いの業が起こっています。さて、癒しの働きには2つの目的があります。1、病気自体の癒しを目的とする場合、マルコの福音書1章29節から30節ではシモンの舅の癒しについて書かれています。癒しを通して人々が病から解放されることはとても素晴らしいことです。私たちはそのことを通して直接主が生きて働いておられることを体験します。しかし、福音の中心は人々の救いであり、一番大切なのは永遠の命を受けることです。そのことを覚えていかなければなりません。2、病気の癒しを通して人々を神に向かせ救いへと導く場合、使徒の働き3章6節から8節、4章4節、ここでは癒しがなされ、それを見ていた人々の思いが変えられ、多くの救いの技が起こりました。癒しが人々の救いのきっかけとなったのです。私たちは癒し自体を求めるとともに、多くの人々の救いのために癒しの働きを用いる必要があります。癒しはリバイバルの働きの中で主が備えてくださった強力な武器の一つだからです。ではまた。
今癒しのことが述べられたんですけど、パート3ですね。でこれは最初のところは熱病の癒しですね。この病気自体のこの癒しが目的で、その癒しが行われたですね。で2つ目はその最初シモンとペテロがですね、宮に行く途中にこの足苗の、生まれつき足苗の男がいて、でその足苗の男が祈られた時にもう本当に飛び跳ねて歩くぐらいにこう癒されたわけなんですけど、その男の癒しを見てですね、たくさんの人がもう5000人、男だけで5000人が救われたという、一人の人の癒しを通してたくさんの人がこの、信仰に入ったわけですね。でそれが福音の中心はこの、救いが一番の中心なので、その救いが、癒しがその救いにですね、用いられたっていうところでした。で私たちもノンクリスチャンの人に手を置いて祈るときは、本当にその癒しがきっかけでこう救われる方が起こされます。 ですので、一番 の、 癒しはですね、一番の完成は天に行くこと、天国に行くことがこの癒しの完成っていうふうにもこう言われてるんですけども、でもやっぱりこう地上でですね、この救われ、癒されても、天に行けなければ何もならないわけですね。ですからぜひ救われるようにですね、この癒されると同時に、癒しを求めると同時に、この救いを祈っていただきたいと思います。それでは次ですね。
カンボジア孤児院の責任者の前田さんは、長崎県北高木郡現諫早市高木町の出身です。1997年にプノンペンに渡った直後に内戦が勃発し、目の前を火を吹く戦車が走り、近くのガソリンスタンドが炎上。その中でこの戦争で増える孤児たちを受け取ろうと帰国せず、カンボジアに残り孤児たちを受け取り始めました。孤児院には一度も抱かれたことのない子供、名前のない子や誕生日がわからない子供、 HIV やハンディのある子、学校に一度も行ったことのない子など、孤児院に来ても半年間は笑いませんでした。その子たちが弾ける笑顔を取り戻し、今社会に巣立ち始めています。最近孤児院に来る子たちはすぐ笑うようになります。それは彼らが笑顔でこの子たちを迎え受け取るからです。そのカンボジアから初めて男の子3人と女の子2人を連れて、前田さんが長崎に帰ってきます。ぜひ彼らの話を聞きに来てください。
このカンボジアの孤児院の子どもたちがですね、長崎に来るのはもう本当に初めてなんですけども、今東京に来てるそうです。で、白馬に行ってですね、そして白馬バスで、私たちと一緒に長崎に帰ってきます。で、日曜日のですね、次の日曜日の、お昼から礼拝の終わってからですね、すぐ愛参会があります。で、その時にこのいろいろ話すことができると思います。そして3時から、インターとですね、第三礼拝の合同礼拝があって、そしてその後に個人報告会があります。で、それは教会のクリスチャン向けのこの報告会なので、ぜひ参加していただきたいなと思います。で、一般向けにはですね、原爆資料館で31日の夜の7時からありますけれども、ぜひそちらの方もですね、この人を誘って来ていただきたいと思います。で、原爆資料館の方はですね、なんかこの長崎の小中高ですね、それから大学とか病院とか、それから長崎にある4つの養護施設にもですね、案内を送ってますので、ぜひですね、たくさんの人がこう各学校からも、その生徒とか先生とかですね、来るようにこのお祈りいただければと思います。で、なんか誘いたいとか思う方がですね、ぜひ誘って来ていただきたいと思います。それではですね、先ほどの、伊沢牧師がメッセージされた箇所なんですけども、ここはですね、ちょっと先ほどの聖書箇所を見ていただきたいと思うんですけども、この教会の祈りということで先ほど語られました。で、最後にですね、残りの15節16節にですね、 モーセは祭壇を築き、それをアドナイにしと呼び、それは主の御座の上の手のことで、主は世々にわたってアマレクと戦われると言ったとあります。で、ここでアドナイにしっていうのは、この、まあ、アドナイっていうのは、我が主っていう意味なんですけども、またこう、欄外にはですね、我がこの、我が旗ってこう書かれてます。で、旗っていうのは、まあ、軍旗っていうか、軍のですね、その旗のことなんですけども、この戦場でですね、こう旗がこう、はためいているっていうことは、この勝利をこう意味するそうで、この戦いに勝利したことをこの示すこの勝利の旗です。で、この、ここではモーセがですね、手を挙げているときはイスラエルが優勢になり、そして手を下ろしているときはアマレクが優勢になったとあるようにですね、これが教会の祈りを示しているんですけど、また個人で祈るときもそうなんですけど、こう祈りの手を挙げているときはですね、あらゆるこう闇の力とか、いろんな問題が、どんどんどんどんこう収束していってですね、そしてこうどんどんこう主の働きが進むわけです。で、その祈りの手を下ろしているときはですね、もう闇の力がこう押し寄せてくるというか、そういう、こう状態になるわけでですね。でも、先ほどの12節でそのこのモーセの手がこうもう重たくなったときに、石を取ってそれにこう座ってですね、そして両側の手をですね、アロンとからアロンとフルによって、一人はこちら、そして一人はこちらからですね、支えられて、最後までですね、その日没まで最後までこう祈りの手を下ろすことなくこう祈り続けたんですね。で、それは一人では祈ることはできません。で、私がですね、最初この教会がスタートしたばっかしの頃ですね、平野町で教会がスタートしたんですけど、その時にそこの一番上の部屋でですね、畳の部屋でいつも蒼天祈祷が持たれてたんですね。で、このみんな輪になってこう朝出勤する前に蒼天をしてですね、そして出勤してたんですけど、その中でこう祈っていくとですね、その祈っていたその人の名前をずっとこう挙げて祈るんですけども、その祈っていた人たちがですね、こう、まあ、日曜日会うとこうなんかどんどん元気になっていかれるんですね。で、なんかこう笑顔になって、そして信仰的になっていかれるんです。で、その人たちだけじゃなくて、他にもやっぱり祈らなくちゃいけない人が あるので、またこうそういう人たちのためにこう取り出すわけですね。そうするとまたその人たちが本当にこう聖霊にこう満たされたようになって、そしてこう問題が解決してですね、こう信仰が強くなっていくのをこう、それを何度もこう見ていったわけなんですね。で、それを見て、その頃はですね、私は全然祈ることがですね、祈る力も弱くて、やっと一言こう祈るぐらいの力しかなかったんですけど、こう集まってこう祈る時ですね、もうその祈りを通してですね、神様が本当働かれて、いろんな問題を抱えていた人がどんどんこう解決していくのを見るし、もう面白いほどですね、それをこう見ていったわけです。で、本当に祈りは聞かれるんだなということをですね、その、初期の頃のですね、争点でこの見ていきました。で、今ももちろんそうなんですけども、またですね、ある祈祷会になったら、こう縁になってですね、ある宣教のことに関してこう祈ってる時ですね、なかなかこう、その祈りを祈ってる時、まあ、ある部分まで祈るんですけど、だんだん眠たくなってこう寝てしまうわけなんですね。ところが他の人が元気でですね、どんどんどんどんこう祈るわけです。そして今度はその人たちがですね、もうなんかこう疲れていつの間にこう寝てしまってるんですね。で、その時に今度はこちら側がですね、どんどんどんどんこう祈るようになるわけです。そうやって教会としてはですね、祈りがずっと誰かこう まあ、寝てしまったり疲れてしまったりとかしても誰かが祈ってるわけですね。でそれでこう教会としての祈りはこうずっと続いているわけです。そして本当にその破れがですね起きて今に至ってるわけですね。で本当にこの私たち一人一人はですねこう弱くてこの祈り続けるっていうことはできないんですけど、この教会のこの祈りに加わっていくときですね、本当に支え周りからも支えられて継続して祈ることができます。それとその私たちの教会はいつもですね海外宣教が使わされていくといつもそのチームのためにこう取りなすわけですね。で取りなすと本当にそのチームと私たちが一つだっていうことがよくわかるんですね。そのもう本当に一つの体だなっていうことをすごくこう感じます。で、こちらの祈りの手がですね落ちると向こうでいろいろこう問題が起きたりですね、まあなんか病気になったりとか、まあ、そういう事故になったりとかそういうこともこうあるわけです。ところがこのこちら側でですね教会がこうしっかりバックアップして祈るともう本当にそのチームがですね祝福されて帰ってきます。ですので本当にこう海外宣教とかそういう、こう使わされていく場合ですね私たちと同じ一つ体だっていうことを覚えていただきたいと思います。そしてその祈りの手をですねこの終わりまでしっかりそのままであったとあるようにこう祈り抜くとですねこのアドナイニシというようにこの主の勝利が現れてきます。でその戦いはですね私たちが戦うんじゃなくて祈ると、主がこのあなた方のために戦われるというふうにですね出エジプトの、14章でもですね出てきます。で主が出エジプト記の14章はイスラエルの軍がこう海を渡ってこう行くところなんですけども主がこう戦われるわけですね、その迫ってくる敵に対して。で私たちも祈りの手を挙げるときにすごいその、祝福を見ていきます。で今回ですねカンボジアからルツマエダさんとそれから子どもたちが来るんですけど最初はですねカンボジアっていう国は、1970年から1993年までという長い期間ですね、約20年ぐらいなんですけども長い期間内戦があったところなんですね。で内戦孤児っていうのがもう溢れていたようなところです。で私が最初行った時ももう本当にこう内戦が続いてもう貧しくなっている国なのでもう本当に牛はですねもうガリガリ状態でですねでここの牛のあばら骨が見えるぐらいにそれぐらいに牛も痩せていました。で本当にこの腰がですねもう溢れてそしてその前田さんがその1997年にの5月に使わされたんですけどその使わされて間もなくですね内戦が勃発したわけですね。で銃撃戦が行われてそして戦車が走っていたそうですけどもそのニュースを聞いた時ですねこの私たちの教会でも本当にその時はものすごくこの祈ったことを覚えてます。で多分全国の教会でもかなり祈られたんじゃないかなと思うんですけどもでその中で前田さんはですねそこに踏みとどまることをですね選ばれたわけです。で本当だったらもう普通大使館から言われるようにこの帰国しても当然な状態だったんですけども子どもたちが孤児たちがいるっていうことで自分が踏みとどまらなければいけないということをですねすごく神様から語られてそこに残られました。 そして内戦は間もなくこう終結したんですけども、カンボジア孤児院がスタートした時のその内戦が起こったということはですね、まあ、逆に言えばですね、多くのですね、全国からの祈りをこうそのカンボジア孤児院が受けたわけですね。ですので孤児院のためのこの土台となるこう祈りがこうそこで積み上げられたんじゃないかなと私は思います。で本当にですね、もうその時は本当にこちらも必死でですね、もう祈らされたわけなんですけども、でも本当にそのカンボジアの孤児院もやはり一つの群れ、一つの体、大きな意味ではですね、一つのこう体なんですね。ですのでこう最初は初期の頃はですね、その子どもたちの、一時期は30人ぐらい、ちょっと、不確かなんですけども、それぐらいこう集まってきたんですね。でその中で一人一人の名前の子どもたちの名前をですね、ずっと挙げてこう取りなしをしていました。でそしてこうカンボジアに行けばですね、やはり こちらも祈っているので、行ったらもう可愛くて仕方がないんですよね。なんかこう自分の子供のように本当にこうみんなそういうふうに同じようにこう言われるわけなんですけども、多くのですねこの祈りを受けてその孤児院がスタート、しました。でそして子どもたちもですね、石瀬の石という名前がですね、孤児院に名前が与えられていますけど、みんなですね、大きくなったら何になるって言ったら、お医者さんになるとかですね、先生になるとかですね、警察官になるとかですね、みんな言ってました。そして絶対日本に行きたいってですね、ちっちゃい頃から言ってたんですけど、ついにですね来ることになりました。でこの多くのこの祈りをですね、この子どもたちも受けて育ったんだなっていうことを思わされます。でぜひですね、この祈ることは、この取りなすことはですね、その人たちにこの与えることなんですね。この霊的に与えていく働きとなっていきます。ですのでぜひですね、これからも取りなしていただきたいと思います。でその大学にもうこの、大学にこの入るその子どもたちもこれからですね、どんどんこうさらにこの起こされていくと思います。でその教会ではですね、このずっとこう祈祷会があるんですけども、一人で祈ることはこのなかなかできませんけども、この教会の恵みがあるので、集まって祈ると祈り続けることができます。で今まではですね、最近はそのスカイプとか LINE とかでこの遠くからですね一緒に祈ったりとかも結構最近はこうやってるわけなんですけども、本当に教会にですね、いろんなこう問題があったらですね、ぜひ言っていただいて祈りを要請していただきたいと思います。でこの祈りはですね、とにかくこの、武器になるわけなんですね。いろんなこの今世の中でも非常にこう暗いニュースが今最近来てますよね。でその爆発事件とかもうそういうこう暗いニュースがあるんですけども、その中でですね、いろんなこうそういうのを聞くんですけども、こう戦い方を普通の世の人はこう知らないと思います。で私たちだけがですね、この祈りを使ってですね、神様の手をこう本当に動かしていただくことができますので、ぜひ祈っていただきたいと思います。で教会としての祈りがですね、勝利していきます。で個人ではですね、祈れないなと思ったらですね、ぜひ教会に来て一緒に祈っていただきたいと思います。でいつも水曜祈祷会があるんですけど、祈祷会始まる前はですね、みんな疲れ果ててですね、こう仕事から疲れ果ててこう来たりしてるんですけども、終わったらですね、みんなこう元気になって っています。で、私も自分自身もですね、本当にこうなんかここで力を受けて助けられているということを覚えさせられています。ですので、ここでですね、もう一度これを読んでいきたいと思いますけども、お読みします。さて、アマレクが来てレフィリムでイスラエルと戦った。モーセはヨシアに言った。私たちのために幾人かを選び、出て行ってアマレクと戦いなさい。明日私は神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。ヨシアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦った。モーセとアロンとフルは丘の頂に登った。モーセが手を挙げている時はイスラエルが優勢になり、手を下ろしている時はアマレクが優勢になった。しかしモーセの手が重くなった。彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰掛けた。アロンとフルは一人はこちら側、一人はあちら側からモーセの手を支えた。それで彼の手は日が沈むまでしっかりそのままであった。ヨシアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破った。主はモーセに仰せられた。このことを記録として書き物に書き記し、ヨシアに呼んで聞かせよ。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまう。モーセは祭壇を築き、それをアドナイニシと呼び、それは主の御座の上の手との手のことで、主は世々にわたってアマレクと戦われると言ったとあります。で、私たちもいろんな人の取りなし、それから、教会で集まって祈るときに戦うことができます。で、ぜひこの教会としての祈りをですね、参加していただきたいと思います。それでは、これで終わりにしていきたいと思います。天の父様、この時を感謝いたします。あなたが本当に私たちに祈る力を与えてくださり、教会としての祈りが本当にこう進んでいきますようにお願いいたします。また本当に教会に支えられて、宣教していくことができますようにお願いいたします。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に常しえまでもありますように。アーメン。これまで、どうぞ。これまで、導いてくださったイエス様に感謝します。